参考書は書類や見方と使い方。その1、わかりやすい参考書はすべて教師に匹敵する。あなたの担任の教師はわかりやすく授業を進めてください。家庭教師や予防教師は別として学校の教師は自分で決めることはできません。わかりやすい説明をする教師に巡り合いがいいですが、巡り合いなくても大丈夫です。わかりやすい教師の代わりになる存在があります。教師の参考書です。内容が充実し、解説付きの教師の参考書はすべて教師そのものといっても過言ではありません。現実の教師では授業を進めるスピードについていけないことがあります。人ですから、気分に合わないし、授業中にされてもなかなか休憩を入れにくいです。しかし、参考書ならこうした不満の一部に解決できます。参考書は完全にあなたのペースで進めることができます。わからない部分はゆっくり進めることができ、常に理解できることは読み飛ばして進めることもできます。人間のように気分の波に左右されることもありません。わからなくても、どういうことはなく、わかりやすい解説で淡々と教えてくれます。しかも、休憩を入れたいときにでも休憩がいられます。すべて教師に巡り合うことが一番です。しかし、すべて教師に巡り合わなくても、すべて参考書に巡り合うことで、事件対策は一気に加速するのです。参考書をすべて教師の代わりにする。参考書の書類や見方と使い方。その2、参考書があれば授業を受ける時間と場所が自由になる。世の中には別の教師がいます。授業の内容は教師の性格によく知らされます。面白くて分かりやすく説明する先生の授業は聞いているだけで楽しいし、意外なパッと明るくなるような気がします。そういう先生に恵まれた場所はとてもラッキーですが、一つだけ欠点があります。授業は教室でしか受けられないという制限です。場所は限定され、時間も限定されています。わざわざ学校に行かなければなりませんし、あらかじめ決められている授業スケジュールがあります。場所と時間にタイミングを合わせる必要があり、少し不便ですね。いくら有名で分かりやすい先生の授業でも教室でしか聞けないのは限定的です。大丈夫です。参考書があればこうした不便さは一気に解消されます。すべて参考書を読むというのはすべて先生の授業を受けているのと同じです。分かりやすい授業がそのまま本になったものが参考書です。参考書があれば先生は分かりやすく楽しい授業をいつでもどこでも聞かせてもらいます。時間と場所の制限がならないというのは重要なポイントです。まだ太陽の出方の早朝でも真っ暗な深夜でも問題ありません。たとえ人の配慮少ない万人電車の中でも授業をしてくれます。頼りに今まで先生が24時間の中の外にいる。ただ数千人の対応を払えばあなたのために徹底的な授業をしてくれます。素晴らしいことだと思いませんか。参考書があれば時間的場所的制約から一気に解放してくれます。参考書を使った勉強の理由はそうなのです。参考書を使って勉強する場所や時間の制限から解放される。参考書の場所をやり方と使い方。その3、参考書を選ぶときに必ず押さえておきたい2つのポイント。世の中には2種類の説明があります。1、分かりにくい説明。分かりにくい説明は理解するまで時間がかかり、ストレスが多くなります。もどかしく聞いていただきます。場合によっては何度聞いても理解できないという内容があります。一方、分かりやすい説明は一度聞けば理解できます。教えられる生徒の気持ちになり、図を使って理解できることを考えながら教えてくれます。本当に分かりやすい説明とは聞いていて、なるほど、そうかという瞬間がたくさんあります。難しいはずの勉強ですが、何か元気になります。操作する分かりやすさ、何そう思わず、リズム進め方、波長があります。それが優秀な教師の条件であり、優秀な参考書の条件でもあります。教え方は重要です。教師側においても教え方が重要であるように、参考書でも教え方がない参考書はスムーズに学習も進みます。以上の点から参考書をやるポイントも同じです。1、分かりやすい解説であること。2、解説が充実していること。ここにポイントを置いて参考書をやればいい。たとえ、上司が複雑だったり、クラマであったりしても問題ありません。値段が高くても分かりやすい解説が充実していれば OK です。参考書の役割は、教科書では理解できない部分の補うことです。そのためには、教科書以上に分かりやすい解説であり、教科書以上に充実していることが条件なのです。解説が分かりやすくて、内容が充実している参考書を選ぶ。参考書の書類や見方と使い方。その4、論文からは、おおむね対応を考えていい。参考書とはいえ、様々な種類の本が書店に置かれています。昔から古い参考書もあれば、つい先日発売された場合の参考書もあります。参考書を選ぶときの一つの基準になるのは、いつ発売されたかという点です。普通に考えれば、最近発売された場合の新書の方が、時代にマッチして内容を充実しているように思います。新しいものを好む人や、流行を受ける人はここで決まってきます。発売された場合の参考書は、まだ実績がないため、本当に確かな内容が含まれているかどうかは、はっきりしません。ご自宅のような基本的な間違いや、場合によっては、正反対の内容が含まれていることがあります。そうなると、当然、時間や体力の無駄が発生しますね。参考書に限っては、昔に発売され、現在も売れ続けているものが頼りになります。多くの受験生から7年受け入れ続けているというのは、確かな内容であり、分かりやすい解説が充実している証拠になります。初版が多くなしても、どんなに教師が複雑でも、やはり一度の価値があります。論文さんは、おおむね高いと考えて間違いません。昔からヒットしているのは、まとい内容が含まれている証拠になります。内容が充実していて、分かりやすく、時代に左右されない基本的内容が含まれているということです。当然のごとく、ご自宅にもありません。反応されるために、時代に待ちしていない内容は、この中で言うと、最新の受験事情を取り入れた内容へと進化しています。解説もより多くの受験生に理解できるよう、分かりやすい内容になるよう改善が理解されています。そういう意味で、論文さんは参考書よりも重要な基準の一つになります。もちろん、基礎それですが、最終的な判断はあなたの判断であるからです。自分にとっても分かりやすい解説だと感じれば、その論文さんは確かにあります。論文さんの参考書を選ぶ。参考書の書類や見方と使い方。その、この方は集中力を奪う。見通しやすいのは本の方です。体の前からは本の美しい体の演出者に込んであげていとっても分かりやすくするためであったりします。中には体の上に込み、まれついているものがあります。ほとんどの場合、体は固定されてはず、寝てやすくなっています。頻繁にこの体から示したり、この開いたり、閉じたり、通過に体が外れそうになったり、破れそうになったりします。集中力を奪います。この体から示したり、開閉したり、通過数が増えると、気になる回数も自然と増えます。長く付き合い続ける参考書や、自分などは、さらに体が気になり、余計な振動を増やしてしまいます。硬くて鋭い体の場合、有料ということもあります。そもそも体は本を装飾するためにあります。体があれば、確かに外見上の問題はありますが、それ以外に役立つことはありません。なくても全く問題ありません。この読んでいるときに体は完全に見えなくなり、こうした理由が本の方からすぐ体を捨てるようになりました。参考書に必ず辞書小説などの本の方も方からすぐ捨てます。余計な気を使うのは嫌だからです。実際に体を捨てて困ったことはまだ一度もありません。大変な少し地味になるからです。むしろ余計なところに気を使わなくなり、本の集中ができるようになりました。買ったらすぐ体を捨てる。参考書の書類や見方と使い方。その6、本当に集中すれば周りの様子は気にならなくなる。私は今、とにかく速度点で本を書いています。すると私の隣に座っている高校生らしき女性が大きな声で英単語を音読し始めました。英単語を発揮したインフォメーションの設定、しばらく音読していると大きな勉強をします。これがもう1時間くらい続いています。音読しなくて3節になりそうになり、あとため息をつき、また音読を始める。隣で聞いているとこの様子が少し面白くて笑いそうになります。すごいと思うのは、隣に私がいるにもかかわらず全然気にしていないことです。変な人だと思われてもいい。私は今そういうことではない。彼女の持っていることがよく伝わっています。おそらく、TOEIC改善などの試験が近いのでしょう。将来は英語の仕事に就きたいか必死になっているのかもしれません。何か夢に向かって一生懸命になっている人は誰かがあります。見てすぐ分かります。おそらく、彼女は分からないことがあっても積極的に先生に聞きに行きたいのでしょう。こういう人の高得点の時点では合格します。本当に勉強に一生懸命になったときに周りが見えなくなります。目の前にある勉強者は目に見えないからです。そういう状態が自分の心にあるので、彼女の気持ちが刺激されています。日本語を学ばないことには必ず質問するので、上達もあるのと同じです。こうして恥ずかしさを乗り越えている人はきっと試験にも合格します。全く練習のない方ですが、隣にて応援したくなりました。恥ずかしさを気にする余裕がなくなるから夢に集中する。参考書の書類や見方と使い方。その7、参考書の上書きをしない人が自分で合格を出してくる。同じ参考書をずっと使い続けていると、誰しも必ずあることを感じ始めるようになります。この参考書だけでは物足りない。他の参考書が気になるという言葉です。自分に合わせるのためが今使っている参考書だけでは足りないのではないかと考えます。確かに入門書のような位置づけから、さらに例の高い参考書が必要です。入門書を踏み台にして、例の高い次なる参考書に手をつけるのは正しいステップです。しかし、事前に必要な項目を全てもらう参考書であるにもかかわらず、物足りないと感じるのは単なる錯覚です。焦っているため足りないと感じるだけ。同じ参考書ばかり使い続けることは正解です。しかも、新しいものが好きな人間は、なぜか新しい参考書の方が良さそうに感じてしまい、浮気ことができます。他の本には別のことが書かれているかもしれない。復習もかけて別の参考書を使ってみようかな。同じことの繰り返しであった。別の参考書も現在。次のような2種類の書類が書かれてしまいます。参考書を変更するためなら、講師の話題です。受験に通用する十分な例の参考書なら、実はどれを選んでも解散ありません。参考書によって表現や分かりやすさに多少の違いがありますが、内容そのものには違いがありません。大切なことは問題を解くし、取り合いをインプットすることです。この変えてしまえば、文章の流れ方、表現、レイアウト、図の配置などが変わってしまうため、一から勉強のやり直しになります。復習の効果が薄れてしまいます。いろいろな参考書によって出すと、勉強する範囲が広がりなく、どれも中途半端な仕上がりになります。復習の効果が出るのは同じことも使った時です。繰り返すことで流れて身につきやすくなります。脳科学的にも実証されています。これが、という一冊を決めたら、浮気をせずに最後まで使い続けることです。 同じことを何度も繰り返すときに最大限の復習効果が期待されます。参考書を心がけないようにする。参考書は書き上げ方と伝え方。その時、入門書では優しいものを選ぼう。参考書のレベルがあり、入門書レベルのものもあれば応用レベルのものもあります。まず、スタートラインといえば入門レベルからですね。そんな数多くの入門レベルの参考書を選ぶときにアドバイスがあります。入門書の中でも特に優しいものを選ぶのがポイントです。絶対に挫折をしないためです。何事も初めは肝心と言います。欲を出していきなり難しいことをやろうとするのはよくありません。下段格好して難しそうな内容をやろうとする、彼らって勉強中断し、途方に暮れてしまいます。例えば、高校生でも英語の内容が苦手な中学生向けの参考書から始めても構いません。むしろ、そうした方がいい。事実、私は高校1年の時、苦手な英語を勉強するために手をつけたのは中学生向けの参考書でした。自分は高校生だから高校生向けの本も買わなければならないというルールはありません。始めたらこそ、勉強になり、少しベルな薬のではないかと思うくらいから始めた方が結果として上手くいきます。確実にベルを上げるために無難な道を選びます。勉強に関心はありません。コツとしては難しさこそ、勉強の王道なのです。入門での参考書は優しいものから選ぶ。参考書の賢い選び方と伝え方。その9、自分では気づきませんが、何かを始めるときには心の声があります。聞こえる声はありません。思っていたり、考えていたりするよりはるかに潜在的な小さな意識です。例えば、英語に対して苦手意識があるとします。すると、日常の様々な場面において英語から避けようとしてしまいます。英語の勉強と聞かれて、自分には無理だと避けてしまいます。アメリカ人が社員に入ったので、話しかけられたらどうしようと思い、なぜか逃げてしまおうとします。海外旅行も自分にはできるはずがないと思ってしまう。そういう潜在的な部分は、実際の英語の勉強でも大きな影響を及ぼします。初めから苦手意識があるとやっても無駄だ。どうせできないに決まっていると弱気になってしまいます。初めからすでに弱気になっているのは小さなことかもしれませんが、大きな影響へと波及します。だんだん勉強しなくなり、苦手な部分がさらに苦手になります。無意識の声があなたの人生を決めています。弱気を強気と切り替えることが重要です。勉強を始める際には参考書は優しいものを選ぶのがポイントです。これはすでにご存知のポイントですね。徹底的にそんな始めることで、ドライスキルを確実に進めるのが理由です。しかし、これは当たり前上の理由です。真の理由はマイナスの潜在意識を増やせと切り替えるためです。優しい問題に取り組んでいると難しくない。これができそうな、そう思うことができます。強気になるのが難しければ、苦手意識だけでも外すことです。これだけでもかなり変わります。確実にこれ問題から始めて、少しずつ成功体験を積み上げることで、真の認識が変わります。英語の勉強と比べて、多分できるはずだと前向きになります。アメリカ人が社員に入っても同様することがなくなります。海外旅行も英語は得意だから問題になろうと考えられます。これこそ優しい日本語から始める真の理由です。潜在意識を増やすに変えることで、勉強への抵抗がなくなるのです。優しい問題から始めて意識を変える。参考書は書き上げ方と伝え方。日本書で進めるのが漫画です。文字化の参考書には抵抗があるが、絵や画が豊富に含まれている漫画を活用することは多い有効な手段です。漫画は絵画が中心になるため読みやすくて面白さがあります。絵が中心になって構成されているため直感的に理解しやすい。特に歴史の勉強では漫画は大きな効果を発揮します。登場人物の言葉や時代背景など文字化の説明ではなかなかイメージが湧きにくいです。しかし漫画は登場人物の表情があり物語の流れや雰囲気が見て分かります。歴史のような時代の流れが中心の勉強は文字より漫画の方が理解しやすい場合が多い。絵を見て直感的に理解になり、どんな人でも無関係の勉強の味わいができます。漫画とはいえ学べませんね。漫画を活用する。参考書の賢い読み方と伝え方。その11、参考書に不明点があれば書かれるのではなく分かる人に参考書の一部でわからないところがあったとしても、心を参考書を変えるべきではありません。もちろん、入門書での参考書ならステップアップをするために、より便利な参考書へと向かうのは適切です。また、わかりやすい解説がついていると思って、あったけど、実は勘違いだったので、変えたい場合もあるでしょう。要所を見るまでに何とか失敗もあります。そういう理由は妥当です。しかし、試験管理を漏らした参考書なら変えたい理由はありません。試験管理が十分に漏らされていますが、隅から隅まできちんと勉強していれば合格点は取れるはずです。わかりやすい参考書を選んでいるはずですが、やはりわかりやすい参考書とはいえ、理解に苦しむ部分が出てきます。もし参考書の中で一つや二つ悪い部分があったとしても、この参考書はダメだ。変えたいよと思うのは想定です。不明点は何とか解決してもいいようにしましょう。では、その不明点を解決する方法はどんなものがあるのでしょうか。単純です。友人に聞く。先生に聞く。インターネットや辞書などで調べる。知っている人に聞いたり、インターネットで調べたりすればいいという話です。今、きちんと理解できれば参考書内の分かりにくい解説をあなたの分かりやすい解説をするように言われればいい。こうした手段を使って参考書内の不明点を流すようにしましょう。合格は限られた参考書を何度も徹底的に復習することで完璧に近づきます。参考書を変えたいのは本当に最後の手段なのです。不明点は分かる人に聞いて解決させる。参考書の賢い読み方と伝え方。その順に、本当に最後参考書は2冊買ってもいい。参考書は様々な場所で活躍します。家では宿題をしながら活用しますし、学校では教科書と一緒に使うでしょう。しかし、家に置いてあると学校に持っていく必要があります。一方、学校に持っていくと家に持ち帰る必要ができますね。面倒だと感じれば同じ参考書を自宅用と学校用を取りに使えばいい。お金がもったいないと言っている場合ではありません。参考書の一冊しかないと勉強できる可能性が制限されてしまい、その方がもったいないです。図書、場所を選ばず常に持っていたいものです。場合によっては、お風呂に使いながら読んだり、トイレの中で読んだりすることもあるでしょう。お風呂やトイレ用として3冊目を読んだりするのもいいアイデアです。2冊目の参考書を買う。参考書の賢い読み方と伝え方。その13、解説の問題集には落としがある。問題集で横に失敗があります。力なしに問題を解いて答え合わせをしたときがいくつか間違ったところが見つかります。正しい正解が分かった後、当然のごとくなぜその答えになるのかという理由を知りたくなります。今は正解にたどり着くまでのプロセスです。しかし問題集の種類によっては正解しか書いておらず肝心の解説がないものがあります。せっかく知識の穴を見つけたのはいいですが、答えに導くまでのプロセスや理由が分からず小学校で終わります。答えが分かっても答えを見つけたのが分からないのでは意味がありません。騙されたという気持ちになります。一度は経験があるのではないでしょうか。もちろん分からなかった分の後から動画書を使って調べてもいいですが、時間も手間もかかります。ではどのような問題集がいいのでしょうか。やはり解説付きの問題集です。間違った後、きちんとフォローの問題集が理想的です。解説も内容が豊富で分かりやすく説明されているのがおすすめです。時間のロスが小さくなります。間違ったとしてもスムーズに改善できることでしょう。考えた時間の中でスムーズに勉強を進められるようになるのです。分かりやすい解説について問題集を選ぶ。参考書の賢い読み方と伝え方。その14、参考書を綺麗に使っているうちはまだ本当に生かしていない。参考書を使うとき読めないように使ったり読めなさないようにしたりしている人がいます。参考書が一番になる状態は新品のように綺麗に使ってもらうことです。大切に使おうとすることだけは素晴らしいですが、そもそも参考書を綺麗に学びする必要もありません。綺麗に使ってもらうためにあるのではなく、あなたの動画を支えるためにあります。綺麗に使うよりボロボロになるまで使ってこそ参考書は喜びます。参考書が汚れることに抵抗を持たないでください。参考書をしばしば綺麗に使っているうちはまだ本当に生かしていないと思っていい。本気で参考書を使い始めると必ず手がついて汚れます。折り目がついたり一番よくあります。次はページが破れてしまいます。そのくらいに使えば合格です。それこそ本当に活用している、やっているという状態です。見た目はどこでも参考書は喜んでいます。そもそも汚れたとしても文字が読めなくなるわけではありません。折り目がしわになっても文字は読めます。破れてしまえば強判定で止めればいい。本当に汚れすぎて文字が読めなくなったり、破れてこんな限定を止めていなかったりする場合は新しく書いたらいいのです。ボロボロになるまで参考書を使う。参考書の賢い読み方と伝え方。その15、なんとなく意味のある単語こそ実は注意が必要。文章は読んでいると、時々道の単語に遭遇します。高校生からのレベルになると、教科書の解説の中でさえそれなりに難しい単語が登場します。右翼の人たちが国会審議での関与を見る。当たり業界の人には喜ばしい状況だ。セレンテッパの事実を証明したい。豊臣秀吉の行った現状を何と言うか。ただ反応に伴って中華率が発生する。さて、この文章に同乗した右翼、あるセレンテッパの現地中華率の意味をはきちんと説明できるでしょうか。完全に意味がわからない単語ならまだ少ないです。全く意味がわからなければ調べようと思います。辞書を使って調べれば単語にはきちんとわかります。問題なのは文脈からなんとなく推測できる単語です。全くわからないわけではありません。とはいえ、さっき意味が説明できることを理解しているわけではありません。文脈の全部からなんとなく理解できてしまい納得することがあります。しかも解説を読むとこれが知っていて当然だよと言わんばかりで注釈もなく突然登場します。予言単に聞くのは恥ずかしいそのまま流しがちになります。ここを戻しやすいです。もちろんなんとなく理解していますが、誤解したいんで理解しているかもしれません。そういうときに間違って理解していることをなかなか本人は気づけません。間違っていることでも正しい内容として覚えます。笑えるようで笑えない話です。こういうことをなんとなく理解していると、いくら参考書の要素であろうと思われることでつまずきます。理解が浅いままだったり、場合によっては誤った内容で理解してしまったりということがあります。わからないようでなんとなくわかる単語は曖昧のままにせず、確実に意味を確認してから押さえていきましょう。意味が曖昧なら勉強の足を止めてきちんと調べます。辞書やインターネットなどを押さえば多くの時間がかからないはずです。紙の辞書の音声も作品なくなるなら電子辞書を使っておくといいです。そこに場合を落とすのは十分な価値があります。曖昧な言葉をそのままにしておかないようにする。参考書の賢い読み方と伝え方。その16、教科書の主役。参考書は脇役。私は社会人になった今でも時々初見の原稿が立ち寄ります。 その度に最近の参考書は大変よくできているので驚きます。高校生向けの今年の出来事の総まとめといったものは膨大な工事が入った本よりかなり分かりやすくて、かなり悩みます。読みやすい文章だったり、分かりやすい図書があったりして、見ているだけで面白い。自分が学生の時にこういう分かりやすい参考書があれば勉強がやりやすかったような。今の受験生が悩ましくなります。分かりやすい、読みやすい、面白い。参考書に沿って勉強の調子が良くなると、だんだん教科書から参考書へと偏りがちになることがあります。気づけば勉強の中心が参考書になっていたということがあります。確かに大手から出版されている参考書は分かりやすく、読みやすく、面白いものが多い。しかし、やはり勉強の中心は教科書です。教科書こそ正規の試験判断や文科学省からの問題を受けているものです。教科書を中心に進め、分からないことを補うために参考書で補うというスタンスです。教科書は主役、参考書は脇役。当たり前と思うかもしれませんが、日々この役割分担が出ないように進めていきましょう。教科書を中心に進め、分からないことを補うために参考書を参考にする。参考書の賢いやり方と使い方。その17、理解できない原因はあなたのではなく説明する側にある。私はできるだけ読者に理解できるような分かりやすい文章を心がけています。もし読者に理解できないなら私の責任です。専門的なことや省略した言い方の問題があります。専門用語も当たり前のようにされてしまうのはよくありませんね。自分が当たり前と思っていることは省略した言い方になってしまいがちです。専門用語や省略な説明を当たりにくくさせ、読者の理解を妨げている例になっています。読者の悪いということは一つもありません。私はいけません。知っている人が知らない人の立場ですが、知らない人の立場に立つことが仕事だと思っています。これは参考書も当てはまります。参考書を書いている人はその専門分野に書いたようです。知っている人が知らない人で受けて教えています。もし読者が一生懸命に対しようと努力しているにもかかわらず理解できないなら悪いのは説明している側です。専門分野を熟知した専門家は難しいことが当たり前のようになってしまい説明も省略が多くなります。これらは当然知っているだろうという前提で考えてしまうからです。事実そういう読者のことを考えずに言うとしまいます。知らない人の立場になって考えて説明するという努力がならない。知っている人は単に教えればいいわけではありません。分かりやすいという形をつけて教える必要があります。それがすべて教師の要件です。知っている人が知っていることを口にするなら難しいことはありません。本当に難しいことはいかに分かりやすく説明するかです。ここが教師の実力を発揮する瞬間です。良い参考書と言われる条件になります。説明が聞いてわからない時に自分の説明するようにする。参考書の賢いやり方と使い方。その18、自分が重要だと感じる分は必ずしも重要とは私はこれまで大学受験や学習試験の勉強をした経験から一つ思ったことがあります。あなたが失敗する前にぜひ知っていただきたいのでこの場を借りて紹介します。参考書には2種類あります。1、説明者が書かれていない人物の参考書。2、あらかじめ重要な部分が強調されている参考書。参考書の中には丁寧なことに初めから数字やかなり重要部分を強調しているものがあります。重要部分が数字になっていたり、高いので栄光点が引っ張ってあったり、などして強調されている参考書です。私は今ついていることでなんとなく読みにくいなという理由から、当初はシンプルな参考書を選んでいました。文章を読みながら自分が重要だと感じる部分には少ないので栄光点を引っ張ったり、これはどんな失敗でした。結論から言えば、初めから今ついていたり、数字になっていたりしている参考書を選ぶべきでした。自分が重要と思って抵抗点でチェックした部分は記載されず、チェックしていない部分の方が記載されたからです。この時、気づきました。自分が重要だと感じる部分が試験における重要部分とは限らないということです。まだ初めから学生ですから、どこが本当に重要なのかわかりません。ここが記載されるのではないか。ここが重要そうだな。この辺りのポイントかな。推測しながら抵抗点を引くことになります。これはとても危険です。往々にして認識がずれていることがあります。自分がそう思っているだけかもしれません。一方、初めから強調部分がある参考書の場合、どの部分が重要なのかが一人ではありません。しかも外れることはありません。参考書の著者はその場合に立った専門家です。長年にわたって試験を研究し、試験に出る分野を抑えておくと指摘しています。そういう専門家が考える重要部分が初めから強調されている参考書の方がはるかに頼りになります。重要部分が初めではあるので、受験生は大変助かります。しかも初めから強調表示されているため、後から平行点で線を引く方も対抗されます。時間と労力の節約にもなる。そうした理由から参考書を選ぶときは、最初から強調されている参考書を選ぶことをお勧めします。初めから強調されている参考書を選ぶ。参考書の賢いやり方を使い方。その19、コピーをしている方がよく覚えられる。高校年の頃、教室は2階にありました。1階には文具店があり、コピーに置いていました。力ということもあり、そこに置いてあるコピーがよく使っていました。毎日使っていたような気がします。はじめはコピーの方が持ち運びに便利だろうと思い、毎日持ちで使っていました。参考書のイメージを生かしてコピーして、電車の中や休み時間など、時間のあることに対していました。なぜかコピーしたページに書いて、いつも読みながら内容に気づきました。コピーを書いたですから、参考書に書いている内容としないはありません。しかし、コピーで抜き出すことで、抜き出した部分に対して集中が抜き出すように、頭に入りやすくなります。虫眼鏡で太陽の光を忘れているようなイメージです。覚えよう、理解しよう、とする集中力が抜き出したページに集まるため、強い力を発揮します。コピーを取ると、持ち運びが便利になります。紙1枚ですから、折りたたんでポケットにも入れられますし、思いを感じることもありません。通学中の電車の中、些細な時間、ことやトイレという場所の持ち運びが可能になり、復習回数が自然と増えます。覚えたり、一番しまになったりすれば、またコピーをすればいい。そうした指示も働き、結果として良くならない内容でした。覚えたり、ステージはコピーして抜き出す。参考書の賢いやり方を使い方。その20、試験管に応募した長期用の参考書。2回を重視した短期用の参考書。参考書を大きく分けると2種類あります。1、試験管に応募した長期用の参考書1冊。2、2回目には複数、短期用参考書複数。まず前提として、基本的に教科書を中心に進めながら、バリアとして参考書を使うことを忘れないでください。まず、市販に応募した長期用の参考書を覚えましょう。大手出版社の学者が無事になっている一冊です。有名ですから、比較的に見つかることでしょう。これは可能な限り一冊に絞り、合格するまで変えるべきではありません。合格するまでずっと手元に置き続けた一冊です。もちろん、これ一冊で済ませることになりそうです。しかし、やはり参考書一冊では、物足りない場合は他の参考書を加えます。それが、200分には国府用の参考書です。200分には国府できるまで満足的な参考書として位置づけてください。ページが少なくて、徹底的に分かりやすいものを選ぶといいでしょう。最後に繰り返しになりますが、やはり参考書の種類は、むやみに増やすものではありません。これらという参考書を使って、繰り返し復習することが一番です。長期用と短期用の参考書を揃える。参考書の賢いやり方と使い方。その11、受験は競争だ。電子辞書でスピードに差をつけろ。教科書内で勉強に必要なものといえば参考書の他にもう一つあります。辞書です。英語辞典、国語辞典、歴史辞典の用語集など必要です。はたまた、国語の辞書や生物の用語辞典など様々です。平日が多いため、重いのが特徴です。重さは勉強することにやる必要があります。重いと溶け込みます。他の辞書を一冊に入れると、急に重くなり、使いやすくなります。他の持ったに重い辞書を据えた新入社にするのは体力を抑えます。平日が多いため、小さい言葉を探すのも時間と体力を抑えます。一回は小さなものでも調べるような多くなるほど、沈むものでは山となります。結果として、勉強する体力まで奪ってしまいます。しかも、英語の辞書、歴史辞書、国語の辞書など複数の辞書を持つなんて、そこでおすすめするのが電子辞書です。紙の辞書を持つのはまだ時代遅れです。人たちの多くの人が紙の辞書が一番と言いますが、時代は変わったことを言いましょう。重要なのはスピードと効率です。受験は競争ですから、他の人より早く効率よく勉強を進める必要がありますね。科学技術の発達によって、高性能な新しい辞書が登場しました。考えなく受験勉強に取り入れることです。電子辞書さえは一瞬で調べることができます。他にも特徴です。勉強が飛躍的に変わります。もちろん、国語の辞書や英語の辞書など、科目ですが、でもいいでしょう。可能なら複数の辞書が一つにまとまった一体型の電子辞書も視野に入れましょう。国語辞典と百科辞典の外された知識辞書として有名です。国語辞典の役割はもちろんのこと、ことわざ、四字熟語、有名な歴史上の人物や出来事なども含まれています。ちなみに私も個人の愛用者です。もちろん高いではありますが、その価値は十分でしょう。電子辞書はスピードと効率の対応に有用です。紙の辞書に電子辞書を持つ。参考書の賢いやり方と使い方。その順に、分量の多すぎる参考書は挫折しやすくなる。参考書を選ぶときにあまり分量が多いものを選ぶと失敗します。分量が多いものは同時に重くなるのもよくありません。もちろん十分な力量があり、より難しい内容のものに挑戦したい人はいいでしょう。しかし、よほどやる気のある人を除き、普通の人がいきなり分厚い参考書を買うと挫折する確率が高くなります。こんなにたくさんの勉強をしないといけないのか。勉強を始める前から弱気になってしまいます。往々にして、分厚いものは分量が多いため、全てを読み切ることが困難です。しかも、分量が多いと全てを読み切れない消化不良が発生しやすくなり、やり残しという印象が残ります。やはり最初は全てを確実に振り切る薄い参考書から始めるといいでしょう。分量は少なくても結構です。電子参考書が薄くて何とこれくらいならできそうだと思います。そう思えただけでもプラスです。気持ちの問題ですが、勉強への興味を置き換えると要領します。確実に理解でき、読み切るものを読んで成功体験に変えましょう。分厚い参考書には気をつける。参考書の賢いやり方と使い方。その13、仕事に合格した人が使っていた参考書を使う。あなたの仕事がはっきりしている場合、参考書を選ぶときに行います。その大学の合格者に受験時代に使っていた参考書を聞くことです。少なくとも合格している人が使った参考書というのは合格に必要な知識や解説が詰まっている証拠です。すでに実績があります。合格した人たちが使っていた参考書を選ぶのは大変有効な情報になるはずです。 例えば、AI学の合格者たちが使っていた参考書に同じ状態のものがあれば、かなり頼りになる参考書と考えていいでしょう。山ほどある参考書の中からどれを選ぶかを判断する有効な情報の一つになるはずです。また、合格者たちが同じ参考書を使っているという安心感も得られます。合格者たちが使っていた参考書を使っていると、着実に合格の階段を登っているイメージがあります。この参考書を使えば、きっと合格できる。そうした安心感を得ることができ、勉強になる気もつながることでしょう。もちろん、完全に全てを飲みにするわけではありません。やはり、人によって個性がありますが、最終判断は実際に自分が見ていけそうだなと感じるものを選びましょう。ぜひ、参考書選びの一つの基準に加えましょう。合格者が使っていた参考書情報を手に入れる。参考書の賢い選び方と使い方。その14、インターネット書店の書を最大限に活用せよ。書店には山のような参考書があります。吟味するために全ての本を活用するだけでも時間がかかります。一つ一つ自分の目で確かめるのもいいですが、不安があります。最初に出たら思ったより最にくいなと感じ始めるのではないかという不安です。参考書選びにできるだけ失敗したくない。誰もが不安ですね。私の場合、社会職の勉強を始める際、いつも最初にすることといえば、合格者が使っていた参考書情報を集めることです。これは大学受験の時から社会人になって社会職をするまでも活用している方法です。いきなり勉強を始めるのではなく、合格者が使っていた参考書情報を徹底的に集めることから始めます。これには時間がかかります。場合によっては1日以上も時間がかかることもあります。合格者が使っていた参考書情報はまさに合格の鍵を握るんですが、特に力を入れておきたいことです。何人かの合格者がこれらを進めと言えない必須参考書があれば信用してもいいでしょう。もし合格者先輩たちが身近にいればインターネット上の書店の書を使って情報を集めましょう。有名なところでは除外受験サイトなどです。この書を見てこれを使って合格しましたというフレーズを目安にして探していたらすぐ見つかります。その他インターネット上には中高生、大学受験、予防性、受験情報を集めた掲示板や質問サイトなどがあります。そうした情報サイトを使って探せば強力な情報が集めています。必ずしも正しい評価ではありませんが、アンカーの評価や意見は参考書上の書になるはずです。インターネットを使って合格者が使っていた参考書情報を集める。参考書の書を選び方と使い方。その15、参考書を選びに失敗するのも勉強の一つ。参考書を選びに始めから学ぶ必要はありません。もし参考書を選びに失敗したらなぜ失敗したのかということを考えて次に行きましょう。上長部の内参考書は選ばないというのも個人が考える重要な部分と、趣味で重要な部分とは全然あることを思い知らせました。また、答えの見解説がない問題集は変わないというのも、私が失敗をしていた知恵です。見た目はしっかりした問題集なので買ってみました。しかし、問題を解いた後、肝心の解説がなく失敗した。と、後悔しました。答えがあっても解説がなく、なぜそうなるのかというのはわからないので、正しい気持ちになった経験があります。そういう経験は次から生かしていけばいいことです。失敗するのも勉強の一つです。慎重にやるのも大切ですが、失敗したとしてもいい勉強になった場合に考えるようにしましょう。参考書選びの失敗から教訓を学ぶ。参考書が賢いやり方と伝えた。その16、ちょっと難しいと感じる回がちょうどいい。入門書に関しては優しくても結構です。しかし、入門書を卒業すれば少しずつ難度を上げることが大切です。入門書を除いて参考書は簡単すぎるとやる意味がありません。知っていること、できることの復習になります。一方、難しすぎてもよくありません。何回出るのか分かる内容は解説を読んでもついていけません。理想はちょっと難しいと感じる参考書です。問題が分からなくても解説を読めば理解できるというぐらいがちょうどいい。解説を読んで理解すればスムーズに進めることができるでしょう。少しだけ背伸びをして少しずつステップアップです。確実、かつ着実に学力を上げていきましょう。ちょっと難しいと感じる参考書を選ぶ。参考書の賢いやり方と伝え方。その17、頭の良い人が合格するのではなく、精神的に強い人が合格する。受験は精神戦です。受験に勉強中に弱気になって涙もしないと思うことがあります。そう思った人は、だんだん弱気の心が強くなり始めます。涙もしないから涙を見たり、涙をから涙に決まっていると教えていきます。涙もしないと思っていると本当にそうなります。思っているだけですが、気持ちは重要です。マイナスの気持ちは勉強のやる気を消してしまいます。自信がなくなりそうな時、涙もしないと口にしてしまいそうな時、繰り返してください。涙もしないではなく大丈夫だと考えます。だからこそ、自分は精神戦です。気持ちの強さに比例して、涙もあります。頭の良い人が合格するのではなく、精神的に強い人が合格するのです。涙もしないという言葉を使わないようにする。参考書の書をやり方と伝えた。その18、参考書の著者は説明の上手な言葉を書いて、この書に説明基本的に参考書は教科書より分かりやすく書いています。教科書ではよく理解できないのに参考書ではすんなり理解できます。そもそも参考書は教科書では理解しにくい部分を理解できるようにするためのものです。分かりやすさや解説の方法を使えば教科書より参考書の方が頼りになります。参考書の中には講師の講義を聞いているかのような実況中継型のものであります。なるほど。とても分かりやすい説明だ。上手に書けない。参考書を読んでいると驚きます。目の前に先生がいるようです。上手な解説に感動することもあるでしょう。上手な解説を受ければ次はあなたの番です。あなたが先生になります。自分の言葉であるかのように参考書に書いてあることを友人に説明してみましょう。もちろんその参考書の言葉の受け入れではありますが、勉強として個人的に活用する分には問題ありません。誰かのために説明しようとすると様々な効果が生まれます。自分の記憶を再確認できる。記憶が強化される。記憶の記憶が発見できる機会になる。うまい説明を自分が確認することで頭の中が整理しやすくなります。先人の知恵は上手に解釈して勉強に活かしていきましょう。今日の上手な解説の言葉を書いて友人にうまく説明してみる。参考書の賢いやり方と伝え方。その19、向上心のない人と距離を置く。向上心のある人と深く付き合う。勉強しても無駄よ。なるようにしかならない。勉強なんてかっこ悪い。信じたくないことですが、実際にこういうことを言う人います。向上心のない友人と付き合っていると勉強のやる気もなくなります。否定的なことを言われるとやはり精神的にも悪い影響があります。できれば向上心のない友人とは距離を置くようにしましょう。もちろん完全に動きわけではなく少し距離を置くという程度で十分です。受験には影響を受けないためです。一方、向上心のある友人とは積極的に付き合いましょう。一生懸命勉強すれば合格する。やっぱり勉強は大切。この参考書は読みやすいよ。向上心のある友人と一緒にいると元気になり自然とやる気まで出てきます。もちろん勉強の仕方や取り組み方も参考になりますが、生き方も参考になります。もしそうした友人が身近になっても大丈夫です。合格体験記が参考になります。特に有名国立合格者賞の合格体験記は人としても手本が多く読んでいて気持ちを聞かせることがあります。勉強だけではなく将来の導入したことが多くプラスの影響を受けます。参考になるのは参考書だけではありません。人も参考になります。参考書には勉強についてしか語られていませんが、生き方や志については実際の友人も参考にして学んでいきます。できる限り向上心のある人たちと付き合うようにしましょう。向上心のある友人と付き合いプラスの影響を受ける。参考書の賢いやり方と伝え方。その30、著者に対する参考書でぜひ見ておきたいのは端末にある著者のブログです。多くの書の見落としなしですが、ぜひチェックしておきましょう。まず見ておきたいポイントは著者の学歴や経歴です。著者の学歴が高いと解説の言葉に信用を持てるようになります。大学教師や有名旅行の講師の場合は、分かりやすく書かれた参考書が多い傾向があります。いつも大勢の人の前で説明をする仕事をしているので、生徒の立場になって分かりやすく説明しています。どのようなところでどんなことをしている人なのかという人となりに教えることで、著者が想像できます。さらに、他者信頼はデータです。参考書の言葉が先生が口にしているようなことを想像できるようになり、言葉がずっと頭に入っているようになります。端末にある著者の書を読んでいると、だんだん著者の信頼が生まれてきます。この書の言っていることが著者の信頼関係は心理的な影響が大きい。信頼関係がなければ同時に参考書への解説に対する信用も強くなります。言葉を受け入れやすくなり安心して読み進めることができるようになるでしょう。忘れられないのは著者教訓にある言葉の一作品です。場合によっては他にも参考書を書いている場合があります。分かりやすく説明する著者は他の本の書く場合もわかりやすいです。以上、著者の信頼関係ができると他に書いている参考書が読みたくなります。参考書は著者の信頼関係です。端末にある著者教訓をチェックする。参考書の賢いやり方と伝え方。まとめ、その1、参考書をすべて著者の代わりにする。その2、参考書を使って勉強する場所や時間の制限から解放される。その3、解説が分かりやすくて内容が充実している参考書を選ぶ。その4、文具者の参考書を選ぶ。その5、買ったら姿を捨てる。その6、恥ずかしさを気にする余裕がなくなるから夢に集中する。その7、参考書を心配ないようにする。その8、入門での参考書は優しいものから選ぶ。その9、優しい問題から初めて意識を変える。その10、漫画を活用する。その11、不明点は分かる人に聞いて解決させる。その12、2冊目の参考書を買う。その13、分かりやすい解説について理論対象を選ぶ。その14、ボロボロになるまで参考書を使う。その15、曖昧な言葉をそのままにしておかないようにする。その16、教科書を中心に進め分からないところを見ながら参考書を参考にする。その17、説明が聞いて分からないときに自分の説明をするようにする。その18、初めから強調されている参考書を選ぶ。その19、覚えた1ページはコピーして出す。その10、状況と環境の参考書を揃える。その11、看板書に電子辞書を持つ。その12、分厚い参考書には気をつける。その13、合格者が使っていた参考書情報を手に入れる。その14、 インターネットを使って合格者が使っていた参考書情報を集める。その15、参考書選びの失敗から教訓を学ぶ。その16、ちょっと難しいと感じる参考書を選ぶ。その17、誰かもしれないという言葉を使わないようにする。その18、プロの上手な解説の言葉を借りて友人にうまく説明してみる。その19、向上心のある友人と付き合いプラスの影響を受ける。その30、端末にある著者のプロフィールをチェックする。